り部長の柔道談義。
女子高生に刺さるのは何なんだろうね、その柔道って。
野球とかってもうかっこよくなくても、うん、負けてもキャーキャー言われるんですよ、うん、今の時期甲子園が始まる時期で、で、マネージャーが絶対かっこいいて、
う
ん
う
ん、
そう、
マネージャーも最近テレビでスポット当てられてみたいなんで活躍しているじゃないですか。
そうだね、
野球甲子園があるからそのベンチにいるやつとか、うん、観客席にいるやつで別の競技したらすごいやつがいっぱいいると思うんです。
そうかあると。でもそれ、それ今いいヒントがあってね、うん、あれじゃない、そのマネージャーにスポットライトが当たることないじゃない、あ、柔道の
ないですね。
で、まあ、今は地上波でやってくれなくなってしまってるから
スコア書かないですよ、
ね、スコア書かないでしょあの熱湯甲子園みたいなやつ、
あんなん、あんなんいりますよね。
あんなんいるわ。
ネット武道館。
あんなん、あんなん、
ネット武道館。
あんなんいるよ。
BS とか。
いりますよね。
BS スタジオ。BS スタジオ。
絶対そう
です。サンデリとかさ。うん、
だからこんなドラマがありましたみたいなのが絶対いるんですよ。
いるね。長島みないるわ。
違う人でいる。武道館の顔で。
あのそこ欲しいな、そこ欲しいな、
欲しいですね。
どんなドラマが想定されるだろうね、その
こ
う、
あ、なんか怪我ですよ、怪我。
あ、また怪我。
エースの怪我。
好きやな、エースの怪我。エースの怪我で、あれでしょ、テーピング習いに行ったりとか、キネショーテープの貼り方を勉強したりとかして、
青春ですね。
青春だよね。
あと、エースの妹が実はマネージャーで、
エースの妹、
うん、で、兄弟でこんなことがあったとかね。
あと、中学校までは自分がやってたんだけれども、高校入って怪我とかもあって、自分は選手はできなくて、マネージャーやってます。で、そういったところで、こう、選手の気持ちを分かりながら支えてて、自分の気持ちを乗せてですね、皆さん話をするっていうかね。何の話ですか。これでもいい、それいいな。
それ、熱湯武道館いりますよ。
熱湯武道館
夜11時ぐらいか30分ぐらい。
結構長い
たださ、あの熱湯甲子園との大きな違いは、あれやっぱ何日も何日もやるからさ。
だって朝からずっと夕方までやってるじゃないですか。
で、その、次準決勝、次決勝っていう、そこでまたドラマが熱湯甲子園で毎日毎日も出てくる。柔道だって1日で終わるよ。
1日で終わる。
団体戦。
寂しいです。
そこはちょっとドラマがね。でも昔やってたみたいに、その各強豪校の県予選、
ああ、
やってましたね。
で、それがあって、その県予選からつなげれば、それなりの番組できると思うかな。
強豪校の男子校やとマネージャーいないから、スポット当てづらい。
マネージャーね、スポット当てる前提
なの。いや、でも当てようよ、そうじゃないと。でも、でほら、こうしてること、制服になんかスコアボードみたいなのって、
はい、
なんか、帽子みたいな
帽子かぶって。
あれがいいじゃん、なんか制服に帽子。
あれは柔道界で言うとどうなんですか。
あれ、どうだね。だって、マネージャーって、だって、ジャージにさ、T シャツでしょ、はい、で、まあ、冬だとボンネルちょっと羽織って。
ボンネル。
ボンネル。
マネージャー入らないです、そんな
に。あ、そう。なんかさ、そこのね、ビジュアルも大事なんだよね。
そう、畳にもう普通に制服でなんかメモってるって姿も、うん、
あありありあり、
結構
ありだけど、ありだけど制服でやってないんだよね、みんなやっぱり雑なんだよね。
それをこう和服にするとか、ね、マネージャー
下ネタじゃないですか。
でもポロシャツなんだろうな。
そうですね、ポロシャツですよね。
ちょっと白の T シャツでポロシャツだな。じゃあまずポロシャツにしよう。それで、
でベンチにちゃんとして、スコア書いて、
うん、スコア、
監督
のスコアって
何しろ。いやもう、内股有効、内股有効。
丸書いて。
もうちょっと細かくやった方がいいんだけど、1分30秒有効とかね。
まあ、そういう仕事はありますからね、マネージャーさん。
そうか、う
ん。で、ちゃんと試合前は、マネージャーも選手と一緒に礼をするって、うん、ベンチで。
あ、
正面で。
大事、大事。
大事、大事。そういう大事。
もう今やってないことを無理
やりやりたいなみたいな話ですよ。
いやでもいいと思うね。やっぱそのマネージャーにスポットライトが当たって、そういうドラマがあり、そうするとなんかこう希望増える気がする。
いやもうマネージャー増えますよ、間違いない。
これちょっと、これやっぱ全従連。
全
従連。行動感か。
行動感がやるべきか、
全従連
か。これ全従連だよ。
全従連ですか。
前十年ちょっと思い越し上げてもらうしかないな。
まずは七帝からですか。
七帝あかんって。
七帝はまだ色違いますか、
ね、七帝は違うって、そっちはもう
ちょっと違います。
もうちょっと汗と涙だよ。
ああ、そうですね。やっぱり高校はそういう
選手。やっぱ春いいところ。
春高ですか。
うん。ああ。だってどこもほら、どの競技も春高じゃない。
春高です。
バレーボールとかもそうだし、もちろん甲子園もそうだし。春の選手権、日本武道館に続くのもいいじゃん。はい、インターハイってよくわかんない体育館とかほら、ああ、いろんなところでやるじゃない。そうじゃなくて。
ああ、春高ですね。
そう。それか、テレビ福岡さんがに頑張ってもらって禁酒期であるからね。
でも禁酒期って地獄の禁酒期ですか。なんかちょっと相まみえないんだ。
そうだそうだね。それ以外なんかこうね、高校柔道界が頑張ってもらうとかなんかあるかね。指導者の数はやっぱり少なくなってる。
いや少ないと思います。
なんかやたらとなんか先生になってる人間が多い気もしたんだけど、そうでもないんですか。
いやそうでもないですよ、ね。あそう。それは選手の方が少ないんで、先生がなんか審判だけされてて。うん、柔道部部員おらんねんみたいなとこは結構あるんですよ。
ああそう、こんなのもあんだ。
公立の先生は結構それで大変ですよ、
ね、今高校生の人気ある競技ナンバーワンは何だ。
いやいつは野球、
野球、
サッカー。
まだ野球なの。
ラグビ
ーサッカー野球野球じゃないですか。やっぱ甲子園はやっぱり
野球、ね、サッカー野球、
サッカー野球、
ちっちゃい時から積み上げてきて入るクラブが野球かサッカー、うん、
バスケットとかも多いですか、
ね、あとさ、この、まあ、我々でその、でかい、でかい、でかい子供たちが今注目してるのはやっぱラグビーだよね。
そうですね、五郎丸さん効果。
そう、ちょっとね、ラグビーのワールドカップ効果でね、でかい身のこなしの軽いデブがね、ちょっと向こうに取られる可能性があるよね。
そうですね。だからオリンピック効果がやっぱり、絶対いるんですよ。
かっこいいもん、ラグビー。
え、そんなことないですよ。柔道かっこいいです。
そんなことないですよ。
なあ、柔道
かっこいい。いや、裸から見たよね。裸から見てさ、なんか色黒いじゃん。
黒いからかっこいいってことはないと。
だから色黒くて襟立ててさ。
柔道も黒く焼いて襟
立てて。
そうか、そうか。だからね、そういうイメージがあるんだよね。なんか
ラグビーも一般の人はルールよく分からずに見てかっこいいと思ってる。
うんうん、
柔道もどっちが投げたか分からないけど、うん、かっこいいと。持ってくれるんですかね。
だからやっぱり メディアへの露出が少ないと思います。
そうです。その量の違いです。
そうやね、
はい、
そうだよな。
あとプロがないっていうのもありますよね、
うん、
プロサッカー、プロ野球。
そうね、プロ柔道ないね。
ないです。
だから破天荒な選手がいっぱい出てくればメディアが注目して、
ね、
露出が増える。まあ真面目じゃないですか。
それはね、全従連が抑えると思うんだよな。
石井
現役を抑えられます。
そう、
だ篠原さんとか
は。そう、あそこに行ってしまわないとさ、もうもはやほら、オリンピック あの取材のほとんどないって言ってたからそこまで行ってしまうんだよな。
あのこうシドニーの映像で、うん、あこの人こんなことやってたんやっていうので、うん、柔道知る人もいるので、
う
ん、
そうね、そうね。
なんか熱くなってほしいですよね。なんかブームが来てほしいです、とにかく。
そうだね。
だあの今度柔道物語、女子柔道物語出るでしょ。
そうだね。
ああいうのとかオリンピックとかがもうそうやって盛り上げてくれたら。
そうだよね。
いいですよね。
小学校は結構やってるみたいよ。で中学校入ってやめたりとか結構あるみたいだからね。
小学校の指導者が少ないですよ、
ね、うん、
あと町道場の先生も高齢化でどんどん少なくなってるって、
うん、
しまっていっててね。
あ、そうなんだ。いや、そうなんだ。教育ってやっぱいいなと思ったからさ。
まあ、ありがとうございます。
そう思ったらやっぱりこうもっと増えてもいいのになと思うんだけどね。
だから先輩いい顔してたんですよ、今日。汗かきながら、なんか青春の汗の色してました。
ほんと色ってない。
なんかこう営業で飲んで疲れた色じゃなくて。
あ、そうね、そうね。これ明日に絶対響くよ。間違いなく、ね、まあでもね、来年も期待してますし、まあ、ますます高校指導が盛り上がってくれたなと。でちょっとね、僕もこの柔道談義でね、もう少しそのほら、アメトークでさ、
はい、
高校野球大好き芸人
ってあ、はい、めっちゃ面白かったです
よ。ですごい注目してるじゃない、
はい、
ああいうちょっとマニアックな注目の仕方していこうかなと思って。
あ、
まだ世間では柔道界ではまあまあ知ってるけど、世間ではそんなにまだ露出がない、
はい、
柔道家を注目していくと、
あ、
押していくということをしようかな。 もうちょっとね、僕も余裕が出てくれば、あの少年柔道ぐらいから見に行きたいね。
あ、そっから
東京にやっぱいるからさ。
追いかけていくんですか。
追いかけていく。その少年柔道のこの子が中学校ここに行き、
うん、
そして高校に行って、そのドラマ、同じ少年道場の道場にいた子が他府県に行き、それがまたこう高校で巡り巡って対戦するとかね。
それを どうするんですか。映像で追いかけるんですか。
いや、それをあのひたすら熱く語っていく。
熱く、ただのついていってるおっさんじ
ゃん。でね、小学校の時は大きい方だったけど、背がそこで止まってしまって、今まで払い腰で勝ってた子が、どっからか袖釣りと背負い投げで勝つようになって、とかね。で、そこでも中学校で壁に当たり、高校入ったら寝渡しになってたとかね。
うん、
だからそういうふうに追いかけたいじゃない。
それを熱く語りたいです。
それ熱く語りたい。あのこれブログにがあるからさ、
はい、
ブログにさ、その映像とか YouTube があったら上げたりとかね。
真っ先に出てきたんですけど、宗田と鈴木啓司の金秋期の4人抜き、5人抜き、
あ
れしか思い浮かばないですね。
もっとあの地方大会10人抜きとかさ、あの金秋期の20人抜きとかあるじゃない。
はい、上がり。
あ、でも女子かな。
女子
ですか。
あれ女子
女子。
なんかちょっとふんと思ったけど、柔道大会的には女子かな。
小学生の女子から追いかけるんです
か。小学生って男女一緒じゃない、
うん、
男女一緒にもかかわらず女子で上の方に来る子っているじゃん、
はい、
そういうこう切り口での結果
がある。小学校の時強い女子はそのまま強くなりますから。
そうだよね。
ああ、そういうもんない。
男子結構ややこしいじゃん。
ことないです。
男子結構ほらややこしくなること、
ややこしくなることが多
い。なんかほら、あんま言えないけど、男子ってなんか結構ね、あの強かった子って、ね、伸びない子も結構多い。小学校の時
でマネージャー追いかけるっていうのはどうですか。
どっからですか。
それ中学校からだろ。
中学校から。中学校でマネージャーを始めた子を追
っ
かけて、
あの子はまた高校でマネージャーやって
くれてる。ただのストーカーのおっさんですよ。
でそれがこう大学でもマネージャーやって、そうそうそう、なんかナショナルチームの
そうそうそう
コーチのコーチングの勉強して
る。ああ、体育大学行ってほしいな。
で、行くとこ、行くとこ、行くとこを日本一していくマネージャー、う
ん、近代柔道でなんだっけ、私はこれで生きていきますみたいなのあるじゃない。なんか知らない、あの体育系、体育で生きていきます
みたいな、ね、広告みたいな。
広告みたいな。あれに出てほしいな。
あ
で、なぜか心理学をやってメンタルも見れますみたいな。あ、そういう。
本を出してる。
そういう。そういうわけがあるね。強豪校にもしマネージャーがいたら、その子のその後を探していくっていうね。
うん、忙しいですね、先輩。
ちょっとこれ、ちょっ
と考えること多いです。
やること多い。
ちょっと整理してみる、自分の中で。
ただでさえ仕事やることが多い
もん。多いけどね。ちょっと自分の中で整理してみるよ。どういう追いかけたらいいかなっていうね。最近は東京にいますから、結構試合が多いので。
まあ、追いかけ方間違ったら、ほんまにストーカーになる。そこだけは気をつけて。
僕と両襟で頑張る。柔道団に聞いてると、よく出てくるこの選手誰やねんって言って、みんなが検索し始めてくれたらこっちの方がね。
あ
いや、
なんでコーナーだったんですか。
けど、この柔道団を始めてから、ちょっとやっぱ柔道マニュアル度合いが上がって
しま
った
。上がってますよね、明らかに。
上がってる、上がってる。
だから私より知ってますもんね。
あと、どうしても僕あの、また今日とか収録オリンピック前だけど、そのオリンピックとかでも、その選手の試合よりもその後ろにいるコーチングボックスとか、時々映る観覧席で喋ってる2人が、あああの2人まだ仲いいんだとかさ、そっち見ちゃうのね。
マニアック。マニアックすぎますよね。
あのね、多分あのこの高藤選手今晩、
はい、
でしょ、バッテリーにアゲンズ監督と井上康生監督が多分イチャイチャ話してると思うよ。
ああ
の2人あの星野田淵みたいな感じ。で、あとね、吉田秀彦さん、パーク24でしょ、吉田秀彦監督が、多分すんごい座り方して、
はい、
鬼みたいな顔してるか、大笑いしてるか、どっちか。
あ、どっちか。
この吉田監督と、あと、僕は2つ、梅木選手の時の古賀さんね、
はい、
古賀さんのこの画面に対する圧は半端ないからね、梅木さんの時の古賀さんって。この辺を見ちゃうんだよね。この前なんかずっと全日本の時だったかな、全日本女子の時に東海大学の中西先生と白瀬先生が、
はい、
ずっと2人が誰かを探してるっていうのが
それが映ってるん
です。ちょうどね、立本選手と山田選手のこう抜きの画面だったんだよな、はい、その間に2人がずっと見てるんだよ、こうやって、うん、あそこじゃないか、あんた違う違う、もうそれが気になって気になって仕方がないっていうね、まあ、そういう楽しみ方もね、この段に聞いていただければだんだんこう分かっていただけると思うね、あのそのあたりも見ていただけたらと、まあ、こんな感じかな、
はい
はい、あの番組では引き続きお便りの方を募集しております、最近いろいろねお便りをいただけるようになってきてますので、引き続き皆さんからお便り、お願いしたいと思います。あと企画の方も引き続き、募集しております。まずは一つ目、
ババン、
ボンネル情報募集、ボンネルの情報最近ちょっと不足気味です今日ないの、犬切り、今日は
ボンネルのネタが
袖釣り襟が持ってるんですよ。
あ、そう。何
色？青色で。
ラインは？ラインあり？
ライン白ですか、
ね。あ、白ライン。はい、襟あり？襟なし？襟
なしですか、
ね。あ、襟なし。あ、一番あの従来からクラシカル
なんですよ、ね。そうですね。高校入学した時はダサいなと思ってたんですけど、うんうん、やっぱりこう夏を越えて、うん、冬の大会とかで。うん、こう貴重というか便利さに気づくっていう、はい、その道着の上が切れるっていう、
ちょっと毛玉がね、
そうですね、
毛玉がね、あのそれについて知らないと思うけど、僕鶴見さんに取材に行ってるから、あの社長さんになってるから、
あ、本当ですか。あのボンネルを作ってる会社っていうのは一社だけ、
あの厳密のボンネルだけどね、
ボンネル何回もそれしてきた
ボンネル、
あのそう鶴見さんに行った時に社長さんがずっとボンネルっておっしゃってて、俺と発音間違ってたんだ、ボンネルじゃないんだね、ボンネルなんだっていうことで、皆さんじゃこれからボンネルって呼んでほしいん
だけど、それでも社長さんだけが名乗ってる可能性もありますよ、
ね、あのね、鶴見さんの社長さんですよ、社長さんがボンネルって言ったらそれは
もうボンネルだと、
ボンネルは最近の高校生は来てない、
来てるんです、そこに僕は問題意識を持って必ずこれ で話をしてるんだけど、まあ、鶴見さんに行ってもやっぱりこう年々売り上げが落ちて
る、今やっぱ試合とか行ったらもう言うたら、うん、あのダウンコートみたいな、
ああもう嫌だね、
長いやつ、
ああもう嫌だ、
あれになってるから、
うちは始めないです、
うちは今ちょっと試行錯誤してる
だいぶもう1年前からやったんですけど、
いや全然話す、上はあれですけど、やっぱ下のボンネルは
そうね、そう
道着のまま履けるっていうのがすごい便利だと思う、
あ、それもついてた、
そうです、下、
俺それはなかったわ、
上じゃないです、やっぱ便利なのは下です、
そうなん、
普段履きできるんで、しかもその、例えば、
普段履き、
いやいや、あの僕、寮で、ずっとボンネル履きました。
あ、ボンネル。はい、で、町には行けない。
町には、ちょっと頑張ったらいける。
あの人、何履いてんの？でも今、スウェットみたいなの流行ってるから。
そうだよ。
でもやっぱそれも、毛玉なんだよね。毛玉問題がどうしても、ね、
毛玉問題ですか。
だから、使ってないときは、行けます。街中。
だから、東京でね、料理っていうのがいて、彼はあの還暦、お父さんの還暦の時に赤のボンネルを送ってるからね、
素敵です、
素敵でしょ、
でそれはお父さんは意味分かってたんですか、
あんまだって気圧あったかいなって、
うん、それもあったかい
です、あったかいなって、
そう、うん、であの今ジャージ素材のボンネル違う名前になってるんだけど、
あるんですか、
鶴見さん話してる、
それはでもビジュアルめっちゃいいんじゃないですか、
そう、ただね、
ジャージ風であ
の社長さんはね、まあ、いいんだけど、やっぱりこの温かさ、軽さと温かさの両立
性が伸
びる、
そう、伸縮性もやっぱりジャージ素材なんで、
ちょっと落ちると、
それはちょっと
使えない、納得してないですね、社長
は、そう、で社長さんはね、今ね、ちょっといろいろ考えてる、
あ、
新しいものを出そうとしてね、で、あ、こういう、僕、そのパイプができたのでね、皆さんの情報とか、逆にこういうのはどうでしょうっていうのがあったら、僕もあの社長さんにメールできるから。
すごいっすね、直で、
直で、ね、本当に僕あの、お問い合わせのページから鶴見さんの取材申し込んだからね、あのぜひ、ぜひ、
いや、なんかね、もうだんだん欲しなってきました、
ね、いや、もう、ぜひ、
してほしい、
一回ちょっと、
みんなで揃えたいですね、
そう
この談義のメンバー、
そう
エリ族の皆さん、
そう、今ちょっとね、ちょっと今、暑いからさ、
エリ族ボンネルで、
そうだね、
冬はすごい重宝します。
で今だ襟ありがあるからね。襟ありちょっとかっこいい、ちょっとかっこいい。
でも襟族だけにね、襟ありで揃えない、ね。
そうそう、やっぱ襟族だから我々、やっぱ襟必要なんだよね。
襟必要です。
なのでこう胸とかにマーク、
そうそうそうそうそう、入れてます。そうなん
だ、
そうなんだ。そうなんだ、
ね、そろそろ始めないと冬間に合わない。
そうですね、今からね、今からね。まあそんな感じで引き続き、で続いて2つ目、
ババン、
僕私沖大将でした。アニチャーでした。
切ない。
でした。こういう方もね、ぜひお便りを、ま、あのお待ちしてますよ。あの決してスター選手ばっかりがやってるわけじゃありません。うん、それと沖大将だった、引き分け要因だった、マネージャーだった、遠野さん力持ちだったという方が柔道から支えていただいてて、その時どういう思いで沖大将をなさったのか。それはあの、まあ、我々の学びとしても知りたいと思うので、ぜひ沖大将経験者の皆さんね、あのお便りいただけたらなというふうに思います。
はい。
まあ、そんな感じですかね。はい。じゃあ、以上になります。よろしいですかね。はい。じゃあ、今日も楽しくお話してきました。ありがとうございました。
それまで。